会派フォーサイトの伊藤雄一でございます。本日は新型コロナウイルス感染症対策土地開発基金の2点について質問をさせていただきます。同じような質問もございますが違う視点も交えながら質問していきたいと思うのでよろしくお願いいたします。はじめに新型コロナウイルス感染症対策の PCR 検査についての質問でございます。 37.5 度以上の発熱が4日以上続いた場合とする以前の相談基準や医療機関のキャパシティの問題から PCR 検査が受けにくい状況にあったとの報道がありました。幸いにして検査体制も増強され今は感染拡大が収束しつつあるとはいえ第2波に備え PCR 検査体制を整えることが必要でありまた簡易な検査方法も登場してきた中にあっては医療関係者等の感染の危険が大きい中業務に従事いただいている職種の方については繰り返し PCR 検査を受けられるようにするのも有効との指摘もございます。そこで本市においては PCR 検査体制はどのような状況であるのか検査を希望しながら受けられなかったという事例は把握しているかさらには鹿島医師会が鹿島スタジアムでのドライブスルー方式による六甲地域 PCR 検査センターを設置するなど各地で独自の取り組みが行われているところでございますがこうした独自の PCR 検査についてのお考えを伺います。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、お答えします。PCR 検査につきましては、症状のある方が県の帰国者接触者相談センターに相談をいたしまして必要に応じて県指定の帰国者接触者外来等で医師の診察を受け PCR 検査を行う手順となっております。帰国者接触者相談センターにおける電話相談件数は5月24日現在5万8458件となっておりまして PCR 検査数は茨城県衛生研究所帰国者接触者外来設置医療機関等合わせ5月21日現在7485名となっております。 PCR 検査は医師が必要と認めた方に実施しているため検査を希望しながらも受けられなかった件数等については把握をしてございません。県内の PCR 検査体制の現状と検査拡大ですが検査受け入れ可能な件数は茨城県衛生研究所および民間検査機関を合わせ1日あたり300件程度となっておりまして現在の1日あたりの最大検査件数は175件となっております。今後の PCR 検査の拡大につきましては行政検査としての地域外来検査センターが龍ヶ崎保健所管内等に設置される際には郡市医師会との連携及び各市町村と協議をいたしまして協力体制を図ってまいりたいと思います。以上です。
伊藤雄一君。
PCR 検査につきまして医師が必要だと判断した方について検査という答弁がございましたが必要と判断したにもかかわらず受けられなかった事例はあるのか、市の業務ではないので把握している範囲での話になりますが把握していることがあればご答弁をお願いいたします。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、龍ヶ崎保健所に確認をいたしましたところ、例えばの市民の方が保健所所管の帰国者接触者相談センターに電話をいたしまして検査機関へ出向け検査ということになるわけでありますけれどもただ不安だけで検査希望の相談者や聞き取りの中で実際に検査の必要がないとの判断となった事例等多数ありまして件数等は把握していないということでございました。で実際保健所では電話問い合わせの内容によりまして8つぐらいの項目に分けてその問い合わせの内容を振り分けをしているということでございましたけれども検査希望者の数は把握しておらず先ほどご答弁申し上げましたように検査の相談件数が5万8458件という県内の件数そういったところで全体的に受けられなかった事例というのは直接把握していないということでした。以上です。
伊藤雄一君。
続きまして 無症状者、軽症者については家庭内感染を防ぐため自宅ではなく宿泊施設等での療養が望ましいと考えるところであり、茨城県においても療養のための宿泊施設を確保したとのことでございます。療養施設の確保状況、さらに活用した事例はあるか、個人情報等の観点から公表できる範囲でお示しください。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、新型コロナウイルス感染症患者における無症状者、軽症者の療養体制につきましては、受け入れが可能な宿泊施設といたしまして、つくば市内の公共施設、豊里ゆかりの森、ホテルジャルシティつくば、ほか県内4カ所の施設が感染拡大、あるいは医療崩壊防止などの目的で利用されておりました。利用者数は1日最大で34名が利用しておりましたが、5月26日以降の利用はございません。また市町村別での軽症者等宿泊療養施設利用者数の公表はなく、把握ができてございません。なお軽症者向け施設利用者全員が対象されたことによりまして、6月1日からは公的に施設34室の確保と、第2波に備え新たに民間施設100部屋を確保することが5月25日県知事の記者会見において発表されているところでございます。以上です。
伊藤雄一君。
医療物質の不足等により新型コロナウイルス感染症患者非受け入れ施設も含め市内医療体制が心配されるところでございます。把握している状況、さらに市として対応を予定されているかお伺いいたします。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、医療機関におきますおける医療物資不足の対応につきましては、市内医療機関におきましてもマスク等の不足は特に3月4月におきまして深刻な問題となっていたため、市は牛久市医師会及び牛久市歯科医師会にサージカルマスク計9000枚を4月に提供したいたしました。また各団体企業等の寄付を受けた消毒用アルコールフェイスシールドを同医師会歯科医師会及び市内の病院等に提供しております。今後におきましても第2波第3波の感染拡大を想定いたしまして、可能な限り緊急的な医療物資の不足にも対応できるよう体制を整えてまいりたいと思います。以上です。
伊藤雄一君。
続きまして教育関連の質問でございます。オンライン学習について伺います。休校中の学習支援としてのオンライン学習が行われたとのことでございますが、オンライン学習の実施状況について伺います。さらにオンライン学習には環境整備について児童生徒の家庭に依存する部分が大きいというデメリットもございます。端末と通信環境の確保についてはどのようにお考えでしょうか。さらに民間にはインターネット予備校というサービスが存在します。大手情報会社 R 社が運営するサービスを例にすると、定額見放題で予備校講師による授業動画の視聴やドリルによる問題演習が可能であり、コロナ前より自治体としての導入事例がございます。興味を持ってもらえるような授業動画作成には、ただ授業を撮影するのではなく字幕などさまざまなノウハウが必要なことを踏まえると、すでにこのようなノウハウが確立されている民間のインターネット予備校活用が有用と考えますが、どのようにお考えでしょうか。
教育長、染谷郁夫君。
はい、牛久市ではオンライン会員用システムを使用しての双方向でのオンライン授業は実施しておりません。しかし町コミというアプリを利用してその学校の児童生徒のみを対象にしたオンラインの動画配信を行っている学校もあります。また Zoom というアプリを使い朝の会や学級活動を行った先生もおります。市の教育委員会といたしましては ALT を活用して作成した英語動画を YouTube で配信しました。休業が長期化する中で 朝なかなか起きてこない、一日中パジャマで過ごしているといった子どもたちの不規則な生活についての相談が寄せられました。そこで子どもたちの生活リズムを整えることを目的に、小学校の先生たちが FM 牛久うれしく放送の協力を得て、朝の会と帰りの会をラジオで放送しました。また茨城県教育委員会では、県内の教員が授業動画を作成し、茨城オンラインスタデーとして公開しています。小学校4年生の理科の動画のうち3本は中根小学校の先生たちが作成しました。端末の確保に関しましては、当初ギガスクール構想に基づき、令和5年度までに児童生徒に対してタブレットを1人1台ずつ整備する計画でした。それを前倒しして今年度中に導入する予定です。また、学校の通信環境についても1人1台タブレットを利用する環境に耐えうる高速ネットワークを各校に整備していきます。市教育委員会でインターネットへの接続環境に関する調査を実施したところ、ほぼ全ての家庭でインターネットへの接続ができる環境にありました。しかし、その中で通信量を気にせずに動画を視聴できる環境にある家庭は 89% という結果でした。今回のような非常時には児童生徒にタブレットを貸し出し、家庭を持ち帰って活用していくことも視野に入れて整備を進めていきます。ただオンラインでの授業に関しましてはまだ課題は多いことが分かりました。この点については今後調査研究をしてまいりたいと思います。牛久市の小中学校は e ライブラリという学習ソフトを学校でも家庭でも利用することができます。学校では e ライブラリを利用した家庭学習の状況を個別に確認できます。今後タブレットが1人に1台整備され、接続環境の課題解決を図っていく中で、学習ソフトに関してもその時代に合ったものを検討していきたいと考えています。
伊藤雄一君。
はい、学校のギガスクールによる Wi-Fi の整備により学校での通信環境というのは今後整備されていくところと存じます。しかしながら再びですね、第2波が訪れた時に備えまして家庭での通信環境9割ほどは整っているとのことでございますけれども、自治体によりましてはルーターの貸し出しなどを行っているところもあるそうでございます。そうしたことも検討いただけるように付言いたしまして、次の質問に移らさせていただきたいと思います。夏休み土曜日登校の考えについてでございます。学習の遅れを取り戻すための夏休み土曜日登校の考え、さらには学校行事の取り扱いについては先ほど答弁が、先日ですね、答弁があったところでもございますが、どのようにお考えでしょうか。改めて伺いたいと思います。
教育長染谷郁夫君。
はい、新型コロナウイルスの感染拡大防止により小中学校の臨時休業を5月31日まで延期しました。その中で5月25日より分散登校を開始し、6月8日昨日から通常授業を開始しました。このまま3月末まで授業を実施することになると年間時数で3週間分不足することになります。そこで夏休みのうち3週間を授業日にして8月5日から8月19日までを夏休みとしました。また11月13日の茨城県民の日も授業日とします。このことにより土曜授業や7時間の授業日は必要ないと考えています。しかし今後第2波第3波が来る可能性があるとも言われています。授業時間を確保するためには学校行事も検討すべき課題となります。実施の有無や実施時期実施方法を含めて行事の先生見直しをしていきます。プール指導や音楽会は中止の方向で検討しています。運動会や体育祭、修学旅行などの大きな行事は7月ごろまで待って判断していく、そういう予定でおります。
伊藤雄一君。
続きまして雇用調整についての質問でございます。全国の失業率が 6% 台に達する恐れがあるとする民間予測が発表されるなど雇用情勢が心配されるところでございます。一方コロナ前には介護、運輸、建設と幅広い業種で人手不足が問題となる状況がありました。そこで雇用の安定に努める一方で ハローワークや商工会等との連携のもと、民間求人情報の発信、失業保険に加入していなくても受講できる求職者支援制度など、公共職業訓練の制度を積極的に紹介する等の支援が必要と考えます。市として何らかの支援は予定しているか、さらには市内雇用情勢の把握はされているか、ご答弁をお願いいたします。
環境経済部次長梶幸雄君。
はい、市内の雇用状況につきましては、毎月ハローワークより、求人倍率や、就職率などの情報が集計されてから、1ヶ月後に提供されています。最新のデータは3月になります。当市では、新規求人数は、前年同月比で 40.9% のマイナス、就職者数は 33.3% のマイナスとなりました。いずれも3月のデータですので、4月5月はさらに悪化することが推察されます。求職者のための職業訓練は、さまざまな制度が従来から設けられておりますが、職業訓練の受講者数から今回のコロナ禍による失業者数の増加を裏付けるデータは認められませんでした。ハローワークでも今回の問題により対応に追われているため、データ集計が遅れている模様です。今月6月中には市内の求人、求職、就職に関する状況が公表されると思われます。商工観光課では毎月月曜日に市のホームページや毎週月曜日に、市のホームページや、市役所2階のセンターブースで、ハローワークからの求人情報を公開しております。新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用情勢の悪化は避けられないと思われますが、働く意欲のある方と労働力を必要とされる事業者とをつなぐツールの一つとして今後も継続してまいります。以上です。
ここで伊藤雄一君に申し上げます。ただいまの質問に対する再質問はございますか。なければここで説明員の交代のため着座のまま暫時休憩をいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を継続いたします。7番伊藤雄一君。はい、
次に市税等の減免猶予についてです。守谷市が上下水道基本料金半年間減免という思い切った施策を打ち出すなど、各地で市税公共料金等の減免猶予を行う動きが広がっております。本市で条例を制定しているものもございますが、固定資産税、市民税等の市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金等の社会保険料、さらには保育料、給食費、市営住宅家賃、下水道料金等の料金の減免猶予についてはどのような措置を取っているのか確認をいたします。
総務部長上田豊君。
はじめに、市税についてでございますが、徴収猶予の、特例制度が制定され、申請により1年間延滞金が免除となります。担保提供は不要で、前年同時期と比べ、収入が 20% 以上、減額している、方が対象となります。その他にも令和3年度課税分が対象となる中小事業者向け、事業用固定資産税の、減額制度なども、決定しております。次に国民健康保険税並びに介護保険料につきましては、実施に向けた条例改正案を、本議会に、上程しているところで、後期高齢者医療保険料につきましても、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合において、準備をしているところです。国民健康保険税及び 後期高齢者医療保険料並びに介護保険料ともに新型コロナウイルス感染症の影響により主たる整形維持者が亡くなったり重篤な傷病を負った場合あるいは一定額以上の減収が見込まれる場合に申請により減免するものであります。国民年金保険料につきましては一般の猶予免除および学生の納付猶予の申請受付を先月5月の1日から開始しております。次に保育料でございますが現在徴収猶予や減免制度にはございませんが今後国における制度改正を注視しながら対応してまいりたいと考えております。次に市営住宅の家賃それと上下水道使用料につきましては現行の制度に基づき使用者の減収の状況などから市営住宅家賃については減免または納期延長上下水道料金については納期延長の対応をする考えでございます。なお上下水道については県南水道金業団が申請窓口となっております。次に学校給食費でございますが臨時休業中の給食費は給食提供ができなかったため3月から5月にわたる3ヶ月分の徴収は、いたしておりません。よって給食費の減免及び支払い猶予とも実施していない状況です。今後減収等により納付困難などの相談があった場合には就学援助制度の利用で対応してまいります。最後に申請の状況でございますが5月末時点で市税の徴収猶予が7件上下水道が9件下水道が8件失礼しました。上水道が9件、下水道が8件となっております。その他の申請はございません。今月中旬には、今週になりますが、個人の市民税普通徴収の、納税通知書が発送されます。その後、申請件数が増えると予想されますので、適正で、速やかな対応に努めてまいりたいと考えております。以上です。
伊藤雄一君。
今回のコロナウイルス感染症に伴い大きな影響を受けた業界の一つである飲食業界ではデリバリー・テイクアウトを活用するなどの対応が広がっています。牛久市としましても割引券付き牛久ぐるぐる大作戦チラシの発行を支援する取り組みを行ったところでありますが把握している成果はあるか伺います。さらに茨城県ではタクシーを活用したデリバリー支援茨城県デリバリー推進支援事業を公募していますが応募の考えはあるか伺います。さらに地元の飲食店を応援する意味で市職員の皆様に地元飲食店でのデリバリーテイクアウトを利用していただけるよう呼びかけてはと考えますがいかがでしょうか。以上3点についてご答弁をお願いいたします。
環境経済部次長梶幸雄君。
はい、デリバリーとテイクアウトに取り組む事業者への、支援についてお答えいたします。毎年商工会が企画している牛久ぐるぐる大作戦と連携する形で、販売促進を目的としたクーポン券付きのチラシ発行にかかる経費を補助いたしました。ぐるぐる大作戦につきましては例年2回、後期に行っていたものを年度後期ですね、年度後期に行っていたものを市と商工会の共催とし急遽臨時的に2回増やし第1弾を5月の1日に全国配布いたしましたところ反響を大きく商工会には参加店舗から感謝のコメントが寄せられたとのことです。実績といたしましてはクーポン券の最終的な生産は今後になりますけれども中間で100円のクーポン券が2091枚金額にして20万9100円分が使用されました。商工会のホームページにも、店舗の紹介を掲載したところアクセスが増大し、市民の皆様の関心が高かったことが伺われます。市役所内でも、特にランチタイムのデリバリーを職員が地元の、飲食店に注文するケースが増えており、これまでデリバリーをしていなかった店舗のメニューを味わえたり 存在そのものを知ることができたりといった効果も現れております。タクシーの活用によるデリバリー支援については現時点では具体的な検討には至っておりません。今後も状況に応じてさまざまな対策が必要になると思われますので、その一例として当該事業に取り組んでいる市町村における効果に注目してまいりたいと存じます。以上です。
伊藤雄一君。
次に証明書発行、利子補給等事業者への融資支援体制の状況について伺います。
環境経済部次長梶裕京君。
はい、事業者の融資支援で代表的なものが、高条件で融資を受けられるセーフティーネット保証、4号や5号です。セーフティーネット4号は売上高が前年同月に対し 20% 以上減少し、かつ3ヶ月間の売上高が前年同期で 20% 以上の減少が見込まれる中小企業者等が、また、5号については、最近3ヶ月の売上高が前年同期で 5% 以上減少している中小企業者等が対象となります。この認定書は商工観光課が発行していますが、3月から5月までで申請は187件を数えました。保証協会からの保証がつくことから全国的に申請が殺到し、5月27日付の日本経済新聞によれば、茨城県では前年同月比で、承諾額にして、4月が 4.9 倍、5月が 8.4 倍にもなっております。こうした融資が受けられない状況にある事業者の 救済策として、県は中小企業、事業継続応援貸付金制度を新設いたしました。これは売上が前年比、50% 以上減少した事業者で、公的融資や民間の金融機関からの融資が受けられなかったことを要件としております。事業継続を目的に県が最大200万円を無利子無担保で貸し付けますが、市はその4分の1、予算額として2150万円を負担いたします。商工会によれば、この制度については数件の相談があったとのことですが、現在のところ実際に申請された事業者はおりません。以上です。
伊藤雄一君。
次に持続化給付金、雇用調整助成金は改善の動きはあるものの、申請手続きが煩雑とされています。そこで商工会を通じ、社会保険労務士等の専門家の相談を受けられる体制を作るなど、申請のサポートをしてはと考えますが、いかがでしょうか。
環境経済部次長梶裕京君。
はい、国の持続化給付金は新型コロナウイルス感染症対策として、支援を早急に行うため手続きを簡略化し、インターネット申請を基本としております。議員ご指摘のとおり、事業者の中にはインターネットが利用できる環境にない方もいらっしゃいますので、これまでの一般質問でもお答えいたしましたとおり、現在は全国各地にサポートセンターが設置され、6月末までに541箇所がとなる予定です。県内には7箇所設置されまして、近隣には土浦市に会場があり、5月21日から予約制で申請のサポートを開始しています。申請の煩雑さが問題となっている雇用調整助成金については、国で改善策が検討されている模様ですが、詳細は現時点では示されておりません。県内では市として事業者を対象に新型コロナウイルス感染症対策に関する各種支援制度申請に関し、行政書士等が相談に対応するような体制を設けている市町村もあるようです。いずれにいたしましても、申請したくてもできない事業者が出ないようなサポート体制の検討は必要ですので、市が担うべき役割を踏まえた対応を心がけてまいります。以上です。
伊藤雄一君。
本項目最後の質問です。補正予算第3号が追加提出予定となったことにより進捗がありましたが、コロナ対策に関し率直に申し上げると、牛久市独自の取り組みがもっと必要ではないかとの声も耳にするところであります。財源の問題が大きいと推察するところでありますが、 本市ではカッパ祭りをはじめとするイベントの中止検討が行われております。境町等では中止となったイベント開催費用を自治体独自のコロナ対策財源に充てる例もございます。さらに国においては新型コロナウイルス対策に取り組む自治体向けの地方創生臨時交付金があり、補正予算第3号を皮切りにこれらの財源を活用の上さらなる対策を行ってはと考えますが、現状及び見解を伺います。
経営企画部次長柳田俊明君。
すでに中止が決定されましたイベント等の費用につきましては3247万円となります。ただし本市におきましてはイベント等の中止により生じた予算を他の事業へ転用するという考えではなく、減額すべき事業は減額し、増額が生じる場合は事業の緊急性や必要性を考慮しながら国や県の新たな補助金や交付金の活用も視野に入れ、コロナウイルス感染症対策による新たな市民の生活スタイルに合わせた迅速かつ柔軟な予算の編成及び執行に努めてまいります。また地方創生臨時交付金の活用につきましては、全公共施設で飛沫感染防止間仕切り設置や消毒を実施し、サーモカメラを設置の上、発熱者に注意喚起を促すなどの感染防止対策を予定しております。また防災備蓄品に感染症防止用品を加え、福祉避難所である福祉センターにはパルスオキシメーターなどの医療機器等の備蓄を計画しております。経済対策といたしましては、牛久市独自の持続化給付金として国の持続化給付金に該当しない中小企業個人事業主に対して20万円を給付する事業をはじめ、公共交通事業者に対しての支援金給付事業などを計画しております。生活支援といたしましては、児童扶養手当受給者に対し子ども1人につき1万円を支給する事業や、就学援助世帯に給食費相当分を補助するなどの事業を計画し、保護者の負担軽減を図ってまいります。地域経済回復や住民生活の安定を図るため、これらの事業を速やかに行う予定でおります。
伊藤雄一君。
大きな2点目の質問に移らさせていただきます。土地開発基金についてでございます。土地開発基金についてはかねてより見えにくい形での土地取得等の問題点が指摘されており、その在り方が問われているところでございます。そこで現状確認といたしまして、平成15年以降の土地購入について筆数、金額、さらに現在土地開発基金で保有する土地の筆数、金額について伺います。
ここで答弁者に申し上げます。答弁の残り時間が少なくなっておりますので、簡潔にされますようお願いをいたします。経営企画部次長柳田俊明君。
平成15年以降の土地開発基金を活用した土地の購入は15億5130万円21万1035平米229筆であり、建物の購入は1841万円6棟でございます。現在土地開発基金で保有する土地は6億3454万円16万4386平米134筆ございます。建物は1000トンで80万円2棟となっております。
伊藤雄一君。
土地開発基金で保有する土地の処分、また土地開発基金は一定の役割を終えたものと考えますが、同基金の今後についてはどのように考えているか伺います。
市長根本洋次君。
土地開発基金で保有する土地等の処分につきましては、本土にも都市計画街路常駐多風船にいわゆる一度23号線整備事業において一筆 1191.52 平米を国の補助金を活用して買い戻しいたしました。 1道1217号線整備事業において買い戻しの上杉等は確定しておりませんが、一部を国の補助金を活用して買い戻すのみで、その後の買い戻しの計画はございません。今後の用紙買収に際しては令和元年3月の牛久市議会定例会で杉森議員にご答弁した通り、日立の中学校のように直接回収する方法、また土地を先行取得する必要がある場合、公共施設先行取得事業特別会計により議会の承認議決を得て回収する方法、いずれにしても執行すべき、いずれかにより執行すべきものと考えております。従いまして土地開発基金につきましては、今年度中に今年度の国庫補助事業での活用や、これまでの実施してまいりました、利用地の処分を、継続し、内容の精査した上で土地開発基金の、廃止を検討いたします。先ほども伊藤議員がございました、さまざまな市長自治体で、いろいろと方策をしております。私はさまざまな地域でいろんな市民の方、そしていろんな状況がございますので、私は一律にこれ何て言いますか、その、方策いろいろございますと思います。例えば、水道料金ございますけど、この地域県内水道でありますので一市だけで決められない、やっぱり事業単位ございますので、その辺の調整もあります。また物を配ったり、あるところではゴミ箱とかマスクを配ったということもございましょう。私は基本的に防災でもそうなんですが、まず自分でできるものは自分ですよ。そして市民ができないものをどうするか、これが行政の対応なのかなと私は思っております。ですから今回の場合でもなかなか言いづらい、これすればいいんですが、いいんだけど、なかなか市民が、例えば先ほど子どもの就学金1万プラスするとか、もっとくれよとかいう話をなかなか言いづらい。でもそこを我々はどういうふうに理解して、そしてそれを当てるか、これを私たちの大きな仕事ですから、私はいろんな対策というのは、いろんな市民の見方があります。決して果ててないけど、やっぱり市民の皆さんに直結した、そしてこういうことをすることによってこれからの生活が一番大事なのかな。そして今いろんなお金が不用額が出てます。でも来年のいろんなことに6億のさまざまな減収がある。私はあと 1,2 年はこの方のことで国からの交付金もほら私は減ると思います。ですからその減る場合にも継続して土地道路とかするしかない場合は、それなりにそういうものを当てながらやっていかないと、これからの牛久のいろんな計画がずれてしまうという私は考えております。確かいろいろと、今月10月に行うデマンド交通にしても多少心配しましたが、でも今いろんなそういう施策で今10月にはしようということでやっております。ですから我々もそういうことで目先のそういう、目先ってちょっと失礼な話かもしれませんけど、計画を持ったいろんな皆さん市民の方のサービスも考えて、なおかつ来年再来年先のいろんなことを見据えた事業計画をすることが、これからのまさしく市民サービスに寄与するものと私は考えています。以上です。
伊藤雄一君。
はい、限られた財源の中で行政運営に当たる苦労、そういったものも痛感される答弁でございました。今後もコロナ対策をはじめ市政運営に当たっていただけますよう、記念をいたしまして私の一般質問を終了とさせていただきます。